今日も聞ける神の御声に聞き従いましょう。ヨハネによる福音書第5章の出来事をたどっています。ユダヤの中心地エルサレムの一角でイエス様が行われた奇跡的な病気の癒しをきっかけにして始まったユダヤ人との論争はついにイエス様の私の父、つまり天の神は今も休まず働いておられる、だから私も働き続ける17節という言葉でユダヤ人との決定的決裂へと至り、彼らの間にイエス様への激しい敵意、殺意が生まれました。なぜならイエス様が神をご自分の父と呼んでご自分を神と等しいものとされたからで、18節。ここがユダヤ教とキリスト教の大きく言えば旧約と新約の分岐点です。ユダヤ教とも旧約とも全く関係がなかった私たちにも神の恵みが注がれるという宣言でもあります。その時神の恵みは顧みはユダヤ人にのみという枠が取り去られました。もっともここでユダヤ人が激しく憤ったのは無理もないことです。彼らは誠の生ける神、この世界と人間を創造され治めておられるただ一人の神を知らされて、この神に守られて生きていると確信している民族、毎週礼拝の冒頭で聞けイスラエルよ、我らの神である主は唯一である、申命記6章4節と呼びかけられ、そうですと告白し続けてきた民族です。その彼らの前に現れた一人の質素な身なりの一ユダヤ人青年が、私は神の子だというのですから、これが事実なら驚くべきことであり、同時に全世界の人間にとって真の喜びの福音です。何といっても超越世界の遠い遠い神が近いからになられたのです。人間として人間の喜び悲しみ苦しみを我がこととして体験して、人間に共感してくださる共に生きる神になってくださったのですから、そしてこの世界の苦しみ歪みの根源である個々人の魂の神とのつながりの歪みあるいは破綻、これを罪と聖書では言いますが、罪をご自分の命を代償にして解決のもとを築いてくださったのですから、ただ注意しなくてはならないこと、それは前回19節20節で学んだことですが、人間イエスが単純に私は神だとは言っておられないこと、そうではなくご自分を神と等しいものとされたと回りくどい言い方で、ご自分は父なる神と同じ本性を持つと言われる、同時に私は神は私の父、私は神の子と神と自分との関係を父子として言っておられることです。ここから高台のいわゆる三位一体の教義が出てきますけれども、まあ、確かに三位一体の神ということがキリスト教がキリスト教であるということの最も大事な根本教義の一つですけれども、私たちが例えばウェストミンスター信条などで学ぶような、あれは教義の書き方です。ああいう教義の書き方として覚えるのではなく、こういう聖書の描き方をもとに理解することが大事ですというふうに前回不十分ですが説明いたしました。何といっても三位一体という現実は 人間理性をはるかに超えたことですが、その超えたことを人間理性で少なくとも文明は理解できるように表現したのが教義です。ですから教義でもってそこから真の三位一体の神について魂のレベルで理解が深まるのではなく、やはり何といってもこういう聖書の描き方をもとに神を考える方がずっと良い学び方です。さて少し先に進んで、今日は神の子であるイエス・キリストの役割について20節後半以下から考えます。ただこの段落19節から30節のイエス様の説教とも呼べるような内容ですが、この内容を読んでいきますと話のつながり方が非常に分かりにくい、つながりはあるんでしょうけれども、何か飛躍があったり途中抜けて抜かしてある部分言葉があったり、あるいは別の話題が出てきたりというふうに、そのことを補いつつ学んでいきます。19節20節前半、ここでは神とイエス・キリストは父子の深いつながりがある、父は子を愛するので神はご自分の働きをすべて子イエス・キリストに示される、そして子はそれを行う、子は父の働き以上のこと別のことはしない。ですからイエス様の働きは父なる神の働きだという内容です。この働きとは特に救いに関わる働きです。これらのことの具体的な内容が20節後半以下です。またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになって、あなたたちが驚くことになる、すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与える。少し言葉を補って言い換えますとこうでしょう。父なる神はこれらのこと、これらのことというのは長年病気で動けなかった人の癒し、それより大きな技、これは実は復活を暗示しています、を子つまりイエス・キリストに示して、示してというのはただ見せるのではなく、その身に起こして、子も父に習って同じこと、つまり復活を人々に行う、それであなたたちは驚くというふうにつながります。ここで復活という非常に重要なけれども非常に誤解されやすい言葉が出てきます。世間で疲れ果てていたけれども美味しいものを食べて私は復活したなどと言います。元気がなくなっていたものがもう一度元気になる意味ではもちろんありません。また仮死状態の人が息を吹き返す意味でもあります。またこれもありえないことですが、死んだ人間が生き返る意味でもありません。そうではない、自分が自分でなくなるのではないのですが、全く新しい心身に変えられること、このことです。そしてこのことが21節に2回命を与えるという言葉が出てきます。これは元の言葉では一つの単語ですが、この命を与えるというのが今説明しました復活を意味します。ですからこの命を与える、この命というものが問題でしょう。この復活そのものについては大テーマですから、別の機会に詳しく説明することにいたします。とても今少しの時間で正しく話すことはできません。このパラグラフでイエス様が説明して 説明しようとしておられることは、まあ、大きく4つくらいのことです。第一が父による復活の技と子による復活の技。第二が特に子による復活の技はいつ行われるのか。3、父は子に裁く権能を委ねておられる。4、終末における復活と裁き。まあ、これらのことが一つずつ順番に整理され書かれているのではありませんので、なかなか筋を追いにくいです。それぞれを簡潔に説明いたしましょう。第一、父による復活の技と子による復活の技について。聖書では普通復活という言葉は2つの意味で出てきます。十字架の死から3日目のイエス・キリストの復活、これが第一の意味。そうしてこれが歴史の中で起こった唯一の復活という出来事です。これ以外に今まで復活ということが起こったことはありませんし、これからも終わりの時に至るまでありえません。キリストの復活のみ。20節でこれらのことよりも大きな技を子にお示しになってというお示しになるという言葉、これは文法のことだけ言えば未来形です。だからこの時点からすればイエス・キリストの十字架の死と復活は未来ですから、こういう書き方が丁寧にしてあります。そしてイエス・キリストの復活が信仰者の復活の初のことです。そうしてこれは父なる神がイエス・キリストに対してなされる復活の技の頂点です。第2の意味としては終わりの時、終末の時の信仰者の復活。21節、父が死者を復活させて命をお与えになるように。また28節、29節にも同じ意味で出てきます。キリストはすでに復活されたように、まあ終末の時点ではそうです。ついには信仰者もそうされる。これがすなわち天国に入るという意味です。これが信仰者の希望でしょう。そうしてこのことも父なる神がされる技なのですが、特に子による復活の技についていつということを中心にして、第二、これがこの箇所で最も大切です。子も与えたいと思う者に命を与える。21節ではイエス・キリストがいつ与えたいと思うのか、その答えが24、25節です。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。イエス・キリストを知って信仰した、これが24、25節の聞くという意味ですが、イエス・キリストを信仰したその時復活すると、まあはっきり書いてあるんです。クリスチャンになる時命を与えられる、復活させられると書いてあるんです。人がクリスチャンになるとき、やがて復活するという希望を与えられると学ぶのが普通でしょう。そうではなく、ここではまたヨハネ福音書全体も、人が信仰に入るとき、あたかも終末の前倒しが起こるかのように復活すると言われる。 私はこの箇所を改めて読んで広く考えさせられました。私も信仰者としてすでに復活しているどういうことなのか、このことは次回このことだけに限定して詳しく学ぶつもりです。今日の箇所の3つ目の内容、父は子に裁く権能を委ねておられるについて、人間は全員復活して天国に入るとは書かれていません。では入ることができる入ることができないという、区別がされるわけですが、その判断、これが裁くという意味ですが、これは一体誰が行うのか、もしその資格があるとすれば世界と人間を創造し秩序を与えられた神しかおられないはずです。ところがここには父なる神は裁く権能を子に委ねられたとあります。22、27節、キリスト教の目的ともいえる天国に入るか地獄に落ちるか、永遠の命を得るか永遠の滅びに至るかの判断は父なる神ではなく代わって子なる神イエス・キリストがされるという意味です。子は全てにおいて父に従うと19節に書いてありますから、それはそれでいいのですが、ちょっと疑問に思うのは、全ての人は全ての人を全員応じるのではないにしても、全ての人をご自分の命をかけて土台を築かれた救いに招くのが子イエス・キリストの技であるはずですけれども、 そのお方が同時に永遠の命を得るか永遠の滅びに至るかの判断をする、そうして二者を分別する、いわば裁判者であるというのはどういうことなのか。実はここにもイエス・キリストの中に秘められている、神の神秘の一端が現れているように思います。十字架にかかり人の救いのもとよりを築かれ、そこに私たちを招かれるのはイエス・キリストの私たち人間の代表者としての面、いわばキリストの人生、人としての性質の現れである、一人一人の裁判者であるというのは神の面、キリストの神性、神の性質の現れで、これ両者合わせて一人のイエス・キリストの全体です。今日の箇所のポイント第4、週末における復活と裁きについて、先ほどから週末という言葉を説明もなく使っておりますが、聖書キリスト教の根本的な教えの一つが、神がこの世界で救いの技を進められてついには終えると言いましても中断ではなく完成ですが、終えられる時が来る、これを終末と聖書では言います。聖書の言葉そのものでは終わりの日とか主の日などとも言えますが、ですから世間でいう終末は何か世界がだんだん悪くなってついにはダメになって破滅する、そんな意味で世間では使いますが、それとは全く違います。破滅するのではなくて完成する、救いが完成する、神の技の神の救いの技が完成するという意味です。これが28節にあります時が来るとのこの時という言葉の意味です。そこで起こる出来事がキリストの再臨、 天に変えられた復活のキリストが再び来られる。そうして最後の審判、その審判者がイエス・キリスト。そうして新天新地、天国が到来するということですが、この時信仰者は復活して天国にいられて永遠に行こう。よく誤解されるのは、信仰を持っておられない人々はそのまま地獄に落ちる、こういう誤解です。そうではありません。ここを読みますと、信仰を持っている人も持っていない人も復活して裁きを受けてから永遠の命を与えられる、与えられないと分けられると29節に書いてあります。ですからここでの復活というのは本来の命、永遠の命を与えられる意味ではありませんが、よみがえる、審判者の前では同じ状態で出るという意味です。ましてや信仰を持っておられない人はよみがえることなく死とともに消滅するのではありません。いわゆる地獄に落ちるという言い方、消滅するのではありません。またよみがえった心身に苦痛を与えられる、まあよく通俗的な仏教でいう地獄ですが、そういうことでもなく、実は地獄に落ちるというのは聖書の内容からすれば神に見捨てられることです。もっと分かりやすく言えば神に忘れ去られることです。ただこの29節には時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、次ですね、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるとあります。ここには信仰者は、あるいは信仰者でない人はとは書かれないで、善を行った者は、悪を行った者はとあります。これは14節、以前学びました。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って足を、体を癒された人ですが、言われた、あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれないの箇所で説明いたしましたように、良いことをすれば報償があり、悪いことをすれば悪い報いがあるということは、秩序ある世界がある限りキリスト教に限らず通用する大原則である。そうだからこそ善をのみ考え実行し続けることができない私たち全てはそのままでは裁きを受けるしかないわけです。ローマの信徒の手紙3章10節では、義人はいない、一人もいない、善を貫く人が一人もいない、そうできる人は一人もいない、だからこそイエス・キリストの救いが必要です。今日の箇所は内容が深いのですが、まあ、説明のためになかなか整理するのが大変で、それに大半の時間を費やしてしまいました。最後ここから一つだけ信仰な進めをいたします。裁きの権能を父が子に委ねられたのは、23節、すべての人が父を敬うように子も敬うようになるためである。子を敬わない者は子をお遣わしになった父を敬わないとあります。つまりイエス・キリストを敬うことが神を敬うことだ。これはまず裁きについて言われていますから、イエス・キリストの特に神としての面が念頭に置かれています。 この敬うという言葉は、例えば父母を敬うなどに使われる言葉ですが、栄えを期するというふうにも訳せる言葉です。これはまさに神について使われる言葉です。イエス・キリストを神として、それにふさわしい態度を示す、これがイエス・キリストを敬うということであり、イエス・キリストを礼拝するということです。私たちはイエス・キリストの人としての面を強調しがちになりますが、そうしますとイエス様が私たちに近い方、共にいてくださる優しい理解者、ついには私たちを愛し抜いて十字架にかかってくださったらと考えます。間違いではありません。けれどもこのお方には世界の審判者という神としての面もある。だから恐れるべきでしょう。言葉を変えれば、イエス・キリストは地上の歩みをしておられる間は、見えるのは主に人としての面です。十字架の上で死んで葬られるまで、けれども3日目復活された時、世界の統治者審判者の面が明らかになりました。これがイエス・キリストは主ということです。フィリピの信徒の2章11節。私たちは例えばこの朝の礼拝で一体誰と対面し、一体誰を礼拝しているのでしょうか。普通神と答えられるでしょう。けれども今日学びましたように、子を敬わない者は父をも敬わない、イエス・キリストを主として礼拝しない者は神を礼拝していない。父の持っておられる、神の持っておられる全ての面が子イエス・キリストを通して私たちに示されます。イエス・キリストは幸いにも人としての面を持っておられます。これが大切な福音ですね。私たち礼拝で今日神にお会いしたという言い方、こういう言い方は一方では恐れ多くて言いにくい、他方では現実感に落ちにくいということがあるはしないでしょうか。けれども今日イエス・キリストにお会いしたはどうでしょうか。礼拝でイエス・キリストを心に思い浮かべつつ、1週間の嘆きを吐露し、助けを求め、十字架のイエス様の姿に自分の悲惨と救いを重ね、そして今改めて天におられ、同時に聖霊によってここにもおられる復活のイエス・キリストを眼前にして、自分の救いと守りを確信する、こういう経験なしに、こういう積み重ねなしに、この混沌とした、また暴力のはびこる世界で前向きに生きていけるでしょうか。私たちの苦しみを担われたこの世界の主が私たちに先立って歩んでください。私たちはおそらく日常生活を送る中でも、心の中でこれからどうなるんだろうか、自分たちはいいにしても子たちの世代にはどうなるんだろうか、政治は、世界は、あるいは環境は、けれども私たちの苦しみを担われたこの世界の主、このお方が私たちに先立って歩んでください。私たちはどんなことがあってもこの主を礼拝し、この主に従っていきましょう。どんな困難の中にいても必ず道は開かれます。アーメン。祈りましょう。